刑法第18問、2022年10月19日水曜日問題。X は10月24日深夜2時、札幌市北区の公園で近くにある病院勤務の看護師 A 子24歳が帰宅途中で会ったのを目撃し、密かに接近し、背後から羽交い締めにした後、アーミーナイフをちらつかせ、おとなしくしないと痛い目に遭うぞと脅し、その場で A 子を姦淫、中現行法では性交177条以下略した。姦淫後、A 子はショックで失神した。その際、X は A 子が持つカバンの中から飛び出た有名ブランド製の財布を見つけ、A 子は気を失った状態を奇貨として、現金1万2000円の入ったその財布を持ち去った。自宅に帰った X は仮眠したが、朝10時に外出する前に何ら事情を明かすことなく、母親 Y に財布を保管するように頼んだ。Y はこれを自分の机の引き出しに保管したが、夕方になって X の言動を不審に思い、中を見ると見知らぬ A 子名義のクレジットカードや免許証があったので、明らかに他人のものであることが分かった。そこで Y はかつて法律事務所の事務員として働いた経験のある Z に相談したところ、Z は Y に対し、預かったものを保管することは、いわゆる正当な業務であって罰せられないんだ。安心していいよと説明したので、Y はこれを聞いて安心し、そのまま保管し続けた。以上の事案における X 及び Y の在籍を検討せよ。なお、特別法違反については検討する必要がない。北海道大学法科大学院、平成21年度。回答。第1、X の在籍について、縦1、A を姦淫した行為について、X が A、24歳を羽交い締めにした上、アーミーナイフで脅した行為は、客観的に犯行を著しく困難にする程度の暴行脅迫と言える。そして、X は A を姦淫性交し、これによって同人を失神させるに至っているので、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交177条し、よって人を負傷させた者として、強制性交致死傷罪181条2項が成立する。伊達に財布を持ち去った行為について、括弧1、X は A が失神した状態で A の財布を持ち去っている。この A の失神は X の暴行脅迫により生じたものであるから、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取したものとして、強盗罪236条1項の成立可能性がある。伊達に、括弧2、最も A に対する暴行脅迫は姦淫のために行ったものであり、財物奪取の意図はその後に生じている。強盗罪は暴行脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるから、強盗罪が成立するためには財物の強取に向けられた暴行脅迫が必要であり、事後的に奪取意図を生じた場合は同罪は成立しないのが原則である。一方で、財物奪取の意図が生じた後に新たに暴行脅迫があれば、上記関係及びその認識が認められるから強盗罪として良い。括弧3、本文では A が失神した後、X は新たに暴行脅迫を加えておらず、X は失神状態を利用して財布を奪取したに過ぎない。よって X に強盗罪は成立しない。もっとも A の意思に反して財布を持ち去っているので、他人の財物を窃取したといえ、窃盗罪235条が成立する。縦3、在数。以上より X には強制性交、致傷罪及び窃盗罪が成立し、両者は別の法益に向けられたものであるから、併合罪45条、前段となる。第2、Y の在籍について、縦1、Y が X が窃取した財布を保管した行為は、盗品256条1項を保管、同条2項したものとして、盗品保管罪の客観的構成要件に該当する。もっとも、夕方までの時点では他人の財布であることを確認しておらず、盗品であることの認識がないから、故意38条1項本文を書き、同罪は成立しない。一方で、Y が夕方以降、他人の財布であることを認識した後は、少なくとも密室的な盗品性の認識があるから故意に欠けるところがなく、同罪が成立し得るのではないか。盗品等を保管すれば、被害者の追及権侵害の状態が継続し、その間、保管行為も継続する以上、盗品等保管罪は継続犯であると解すべきである。また、事後、従犯的性格は保管後に盗品性を認識した場合でも異ならない。したがって、保管途中から盗品等であることを認識した場合において、それ以降も運搬者のために保管を継続すれば同罪が成立する。本文でも、上記時点以降も X のためにその保管を継続した行為については、故意に欠けるところがなく、同罪が成立し得る。縦に括弧1、もっとも Y は法律事務所の元事務員 Z から預かったものを保管することはいわゆる正当な業務であって罰せられないとの説明を受け、安心して保管している。 このように Y は Z の説明により、盗品の保管は犯罪にならないと認識しており、違法性の認識が欠如しているが、これが行為の成否にいかなる影響を及ぼすか。38条3項が法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないと定めていることから問題となる。括弧に、故意責任の本質は規範に直面し、犯罪動機の形成が可能だったにもかかわらず、あえて行為に及んだことに対する道義的非難である。そして規範に無関心な人格態度という点で、違法性の認識がない場合も、違法性の意識がある場合と同様の非難が可能である。そうだすれば、違法性の意識は不要と解する。もっとも違法性の意識の可能性すらない場合は、これを非難できないから、故意を阻却し、過失犯の成否が問題になるに過ぎないと言うべきである。次節からは、38条3項本文は、法律の規定を知らないことは、故意の成立を妨げない旨の規定であり、違法性の錯誤に関する規定ではないと解される。括弧3、確かに、Y は法律事務所の元事務員 Z の説明を信用したものである。しかし、弁護士ではなく、法律事務所の元事務員程度では、法的見解に社会的信用があるわけではないから、違法性の認識の可能性は十分に損したものと認められる。よって、故意は阻却されず、Y には盗品保管罪が成立する。縦三括弧1、そうだとしても、Y は X の母親であり、X の直系血族にあたるから、刑が必要的に免除される可能性がある。257条1項。しかし、運搬者 X と盗品犯人 Y との間には親族関係が存ずるが、被害者 A との間には存しないため、257条1項の親族関係はどの範囲に必要か問題となる。括弧2、盗品等関与罪の犯人が親族たる本犯者を保護したり、本犯者の利益に預かったりするために、本犯の犯罪に関与することは社会類型的によく見られるところであり、またそのような関与は期待可能性が乏しいと言える。それゆえ、257条1項は、盗品等関与罪が被害者の追及権を侵害するのみならず、本犯者庇護という事後、従犯的側面を有することを合わせて考慮し、親族が本犯の場合には、違法行為の期待可能性が減少することを理由に、一審的に処罰を阻却し、刑の免除を認めたものであると考えられる。そうだすれば、同項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要であると解すべきである。上記のように、Y は本犯者 X の直系血族であるから、257条1項の適用がある。縦4以上より、 Y には盗品保管罪が成立するが、刑が必要的に免除される。以上。